こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。消火活動安全理論 Theory of Fire Safety は、特定非営利社団法人ジャパンタスクフォースによる、消防士・消防職団員を主な読者に据えた消火活動の安全実務書である。2022年にイカロス出版から刊行された296ページの本書は、火災現場で人命と財産を守るという消防の使命を安全の観点から体系化する。構成は現場運用編、基礎知識編、防火防災対策、バイスタンダー対応編の3部。現場運用ではホース、消防ポンプ、水利といった資機材の扱い、放水の基本、火災成長の理解、火災状況の認識などを扱う。単に機材の操作手順を覚えるための本ではなく、刻々と変わる火災の条件をどう読み、どの行動が隊員要救助者、周辺住民の安全につながるかを考えるための教材として位置づけられる。実務と基礎原理、予防周辺対応を一冊で結びつけようとする点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人命保護と財産保護を安全判断の共通目的としておく本書の出発点は、火災対応における消防士・消防団員の使命を人命保護と財産保護として明確に置くことにある。ここでいう人命には住民だけでなく、活動する消防職団員自身も含まれる。この整理は重要である。消火現場では早く消すという目標だけを前面に出すと、危険な侵入、準備不足の放水、情報が不十分なままの行動を正当化しかねないからである。安全は消火活動を遅らせる負荷要素でかな、任務の達成条件として扱われるべきだという視点になる。財産保護についても、火星を抑える行為だけでなく、炎症の可能性、放水による影響、現場全体の状況を踏まえた判断と切り離せない。本書はこの2つの保護対象を対立させるより、状況認識と安全な現場運用を通じて両立を図る枠組みを提示する。読者にとっては、個別の技術を学ぶ前になぜ手順連携、危険評価が必要なのかを理解する基準となる。次に、ホースポンプ3利用、現場能力へ変える運用の基礎、現場運用編が大きな比重を占める本書では、ホース、消防ポンプ、スリーリなど、消火の基盤となる資機材、機械の取り扱いが扱われる。これらは単独で完結する知識ではない。例えば水を放射する能力は、利用可能な周囲、送水経路、ポンプの運用、ホースの転調と管理、放水側の活動がつながって初めて現場で機能する。どれか一つの不備は、放水開始の遅れ、必要な放水の維持困難、活動体の負担増加といった形で全体の安全性に影響する。本書の実務的な価値は、機材を名称や仕様として覚えるのでなく、火災現場の行動連鎖の中に位置づけて学ぶ点にあると言える。特に新人教育では、機材操作を反復訓練しても、その操作が現場のどの局面で何を可能にし、どの失敗を防ぐのかが結びつかなければ応用しにくい。本書は、資機材運用を消火戦術の土台であり、隊員安全を支える要件として捉え直すための参照枠を与える。さらに、放水パターンの選択を火災成長の理解と結びつける本書が扱う放水のパターンと注意点は、水を使うこと自体ではなく、火災の性状に応じて水をどのように作用させるかという問題に関わる。放水は消火活動の中心的手段だが、火星、燃焼空間、対象物、隊員の位置といった条件を無視して一律に扱えるものではない。そこで本書は、放水の基本を火災成長の理解と並べておく。火災は固定した対象ではなく、時間の経過や空間条件によって変化するため、現場で見える炎だけを判断材料にするのでは不十分である。熱や煙を含む状況の変化を読み、活動目的に合う放水を考えることが安全な消火につながる。この視点は、技術を暗記項目から判断技術へ移す、すなわち、どの放水方法が正解かを抽象的に問うのではなく、現在の火災がどの段階にあり、何を抑え、誰を守る必要があるかを先に考える。本書は、火災挙動への理解が放水操作の安全性と有効性を左右することを学ぶための基礎資料となる。そして、火災状況の認識を継続的なリスク評価として扱う消火活動の安全性は、出動時や到着時に一度だけ状況を把握すれば確保できるものではない。本書が掲げる火災状況の認識は、現場の変化を踏まえて活動の前提を更新し続けることの重要性を示す主題である。火星、煙の状態、建物の条件、水利、活動場所の危険性など判断に関わる条件は時間とともに変わりうる。そのため最初に立てた方針を機械的に続けるのではなく、観察と情報共有を通じて行動の妥当性を確かめる姿勢が求められる。これは現場指揮だけの課題ではない。ホースを扱う隊員、放水を担う隊員、外部で支援する隊員もそれぞれが見た変化を全体の安全判断に接続する必要がある。本書の範囲から読み取れるのは、状況認識を経験や勘に限定せず、火災成長、資機材の状態、 活動環境を関連付ける実務能力として扱う考え方である手順書だけでは扱いきれない不確実性に対し、共通の観察項目と判断の根拠を持つことが誤認の影響を小さくする。最後に、防火防災とバイスタンダー対応まで視野を広げる。本書は火点近くの消火技術だけに焦点を絞らず、防火防災対策バイスタンダー対応編を独立した柱としている。この構成は火災安全が消防隊内部の技能だけで完結しないことを示している。火災の被害は発生前の防火防災上の備え、発生時に現場周辺にいる人々の行動、消防側の適切な対応によっても左右される。バイスタンダーは要救助者となる可能性がある一方、状況によっては通報避難、その初期対応、情報提供などを通じて安全に関わる存在でもある。ただし、一般市民に危険な行為を求めるのではなく、消防活動と市民の行動の境界を安全に設計することが前提となる。本書がこの領域を含める意義は、現場対応をより広い防災の連続線上に置くことにある。消防職団員には消火の実施者としてだけでなく、住民の行動を見据え、二次的な危険を抑える安全管理者としての視点が求められる。予防発災時の対応、現場運用を分断せずに考える点が本書の守備範囲を特徴付けている。結論として、本書は消防署消防団で消火活動に携わる人、配属直後から基礎を整理したい隊員、訓練担当者、そして安全管理を含む活動方針を見直したい指揮教育の立場に適した一冊である。ホースポンプ、水利、放水という具体的な現場運用を扱いながら、それを火災成長の理解、状況認識、隊員安全、人命財産保護へ結びつけているため、技能を断片的に覚える学びから一歩進める。さらに、防火防災対策やバイスタンダー対応を含めることで、消防活動を放水開始から鎮火までの狭い工程に閉じ込めていない。類書には戦術の展開、機材の操作、法令や予防行政のいずれかに重点を置くものがある。その中で本書は、安全を中心軸に据え、現場の機材運用と火災の基礎理解、市民を含む周辺対応を一つの枠組みで扱う点に特徴がある。もっとも、本書は実地訓練や所属本部の規定に変わるものではない。読者は地域の運用基準、指揮命令系統、装備条件と照らし合わせて用いる必要がある。その前提で行動の理由を説明できる基礎を築き、訓練での確認事項を増やす実用的な教材となる。ご支援いただける場合は、特定非営利社団法人ジャパンタスクフォース、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。